うさぎと亀がある時かけっこで山のてっぺんまで競争することにしました。うさぎは一瞬で遠くまでかけていきました。亀は地道に一歩一歩進みます。うさぎはそりゃ何たって機敏ですからね。とてもすばしっこいのです。亀は体の関係でそんなに速く走ることができません。うさぎは昔の言い伝えであったことを知っていたので、途中でいくつも休もうかなと思ったのですが、休まず山のてっぺんに着きました。それはもうあっという間でした。一方、亀も同じく昔の言い伝えを知っていたので、悔しいなと思いながら、わからない結果のために、山のてっぺんまで進み続けることにしました。うさぎは山からの景色を少し一望したそのすぐ後、亀のところへ走りました。うさぎにとってこの競争自体はとてもたやすいことでしたので、やはりあっという間に亀のところに着きました。亀は少しの声で言います。手は貸さないでほしい。うさぎも少しの言葉で応じます。そうだね。わかった。うさぎと亀は何日かをかけて、あの山のてっぺんに着きました。うさぎは言います。これを見せたかった。亀は答えます。何度も見たくないと思った。けれど、君がいた。この景色を忘れたりしない。歴史の教訓というのは、少しだけ大事だと分かっていれば、とても役に立つのです。ある時には、人間だと名乗る鶴が恩返しに来ました。おじいさんとおばあさんは子供ができたように喜びました。鶴は一つだけ約束をしました。夜、何か音がしても、襖を開けないでほしいと。おじいさんとおばあさんは昔の言い伝えもありましたし、何よりそんなことはどうでもいいくらいに人間の子供ができたと喜んでいましたから、決して襖を開けませんでした。季節が何度も何度も変わりました。ある寒い日に、鶴は何も言わずに一切を理解して、おじいさんとおばあさんに小さなかすれる声で泣きながら、ごめんなさい、と言って、その翼で大きく空を舞っていきました。おじいさんとおばあさんは、その声を同じく泣きながら聞いていましたが、それでも襖も玄関の扉も開けませんでした。はじめからこうなるということは分かっていましたが、それでも嬉しかったから、喜んでいたから、鶴のことをいつまでも人間だと心の底から信じていました。それはいつまでも続きました。ある時です。戦争なんか起きない世界をみんなが想像していたら、なぜか戦争がなくなりました。ある時には、みんながお腹が空くという夢を見たその次の日の学校で、みんなが持っている食事を持ち合い、分かち合いました。でもどうして、ある時にそんなことが起きたかは、 いつまでもわかりませんでした。いろんな神様はなぜか秘密が好きになり、それを信じる人たちも秘密が好きになったり、いつの時代もどこにでも仙人のような人がいて、自分の役割を熟知したため、ひっそり生きてひっそり死んで、神様や仙人にとっては、それでよかったのです。ああ、世界は美しくなる。美しくなればいい。もっともっと、四季を告げる鳥も花も木々も、とてもとても美しく。海は穏やかに押しては返すゆりかごで、その浜辺で恋人同士はただ静かに聞いているだけ。なんだ。ああ、そうか。救いも奇跡も何もかも詰まっていた。一人に一つだけ正解がわかっていれば、それでよかったんじゃないか。科学の力だけで世界はこんなに美しくはなれないが、私たちには科学が必要で。優劣なく。日が暖かければ、暖かいねと言い合える兄弟がいればよく。一人であってもそれはどうであれ。一人になろうとも、孤独が来たことを受け入れる世界もあり。ある時目が覚めたら、世界があたり一面、黄金に輝き。宙を浮く自分に驚いて。いつか、いつか。誰もが自分はどんな形であれ、眠くて眠くて仕方なくなることがわかり。だからそれを早めることも遅らせることも、よしとせずに生きる。これをきっと人生と言って、何もがない時に悲しいというのは、私も悲しいとか、そういう気持ちが同じであるとか、ほんの少しの同じところを知っているから、人間は他の人間を同じ輪っかで捉えて仲良くできたり、その逆もあったりして、美しくあれと願う気持ちが少しでも星に届けばいい。どの星であれども届けばいい。向こうの星の推定人類もきっとそう思ってくれていることだろうと、なんとなく思って、いつも、いつも、瞬きの間になくなってしまうから気がつかなかった。ああ、本当にいつも、いつも。世界は始まりから終わりまで美しく、美しく。生きる時間も、年老いていく過程も美しく、美しく。